シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2月ですな。
そうですね、短い2月ですね。
短いから忙しく感じるのか。
お
私の仕事をしている、まあ、この業界が、やっぱ毎年言ってますけど、繁忙期で、非常に厳しい状況の上に、まあ、確定申告
なんかそれですよね、なんかね、
それ
みん
が
な。
重なるのと、あとやっぱ花粉がだんだんこう、
ああ、そ
悪
う
さし
な
て
ん
くる
で
時期
す
が、この
よ。
三つどもえがね、本当地獄の苦しみを2月は与えてくれるんですね。
僕も、そうだ、早めに耳鼻科行こう。
もう薬飲み始めてますけど。
あ、そうですか。
でもなんか今年みんな早めに症状が出てて、なんか僕そうでもないから、なんか多分種類が違うのかなと思ってて。
僕なんかね、カレンダー調べたら、この週ぐらいに、去年耳鼻科行ってるんで、このタイミングだと思うんですけど、確かにこの間、なんか、これは花粉かなっていうのはちょっと感じたんですけど、騙し騙し今してるんです。
ちらほらね、感じ始めてはいるけど、僕は車に乗ってるので、その車に積もる花粉の量で、
あ、目に見えて。
そうそう、来てるなっていう。ワイパーなんかね、ウィンドウォッシャー液出すとね、その花粉が溶けて、もう白濁した液体が まあ、ウィンドウォッシャー液も洗剤入ってるから、ちょっと白濁はしてるんだけど、そう、でもこれ、花粉嫌な人は、もうこの話聞いただけでも、もうムズムズしてくんじゃないかなと思うけど。
ね
だから、洗車しないとダメだね。
え。いや、まあ、僕はでもね、薬飲んじゃえば、1ヶ月ぐらいで治まるタイプなんで、まあ、大丈夫ですけどね。
なんか、それも毎年言ってる気がする。
そうそう。
そうそうそう。でもなんかあれなんでしょう。なんか、今、花粉が出ない杉を植えてるから、そのうちなくなるんじゃないかって。
ああ、杉に関してはってことです
あ、
かね。
杉に関してはか。そうか、杉以外もあるもんね。ブタクサとかはね、処理しきれないもんね、きっとね。
なんかね、なんかあらゆるものの花粉症の人なんてかわいそうですよね、なんか
まあ
ね。
まあまあね。そう。でも昔はなかったわけでしょ？なか
か
った
も。
というのか、気づいてなかったのか知らないけど。まあ、杉用だから、日本が、まあ、植林しまくった結果、こうなってるんだよね、きっとね。
まあ、よく言われるのは、それプラス、なんでしょう、道路とか、アスファルトとかの、
あ、埃とか
埃
が
とかと
ね、
合わさったものだから、日本はすごいってい
ああ、
う
そうなんだ。
から、そういう道路とか舗装されてない状態の大昔は、そもそも、
ないんだ。
杉とか花粉があってもならなかったんじゃないかっていう説がある。
人災じゃん。
いや、そうなんですよ。
しかも多分じゃあ人類史上、この我々だけがこの被害に遭ってるのかもしれないですね。
あるね、
そのう
時期以
ちなく
降
なる
の
とし
ね。
たらさ、この時期の我々だけ？
ああ、確かに。
まあ、全然嬉しくはないんですけども。やだわ。今日の映画なんだっけ？関 係ないな、全
まあ、
然。
全然関係ないです
全然
けど
関係
ね。
ないですね。はい。
まあまあ。じゃあ、行きま
行き
し
ま
ょう
す
か。
か。
まあ、というわけで、石山さんとやるのは、今回も、U-NEXT ということで、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話すのを、やりたいと思いますが、今回は自分ロンペが選んだ作品で、夢見る人となります。まずは、この作品の概要を読んでみます。ラファエルには片目しかない。60歳近い彼は、大金持ちの邸宅の番人として、広大な敷地の片隅で母親と暮らしている。モグラ狩りをしたり、バグパイプを演奏したり、毎日は同じように過ぎていくと思われたが、館を相続したニャランスが戻り、生活は一変する。 ミステリアスな芸術家の女と管理人の男の奇妙な関係を描くスリラーとなっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
あらすじの部分をちょっとじゃあ、まず補強しながらお話ししたいと思うんですけど、これまず舞台はフランスなんですけども、まあ、映画自体はフランスの制作の映画だし、監督のアナイス・テレンヌさんも、まあ、フランスの方、そして女性の方でありまして、で、ちょっと調べると37歳って書いてあったかな？だからまあ、ちょっと若い女性監督と言えると思うんですけど、このディギン・ユーネクストって、まあ、比率どのくらいかわかんないですけど、女性監督の作品割と多めにやってる気もするんですよね。別に、意識してやってるわけじゃないんですけど、たまたまなんですけど。
確かに。
そしてまあ、若い女性監督も取り扱いが割とあるなと思ってて、まあ、カルラ・シモン監督、悲しみよ、こんにちは。悲しみ2でしたっけ？ どっちがどっちかわかんなくなっちゃった。エリア火山
そ
がどっ
ん
ちかわ
な、
かんなかった。
悲しみにですね。
悲しみにこんにちはでしたっけ？はい。監督も、その後、2作目という、まあ、日本での公開で結構話題になった、桃のなんとかっていうやつ。なんかありましたよね。去年の年末にやってたのかな？とか、まあ、あって、結構、若い女性の監督の作品をやってるイメージはちょっとあって、で、今回もそうだなと思いながら見てたんですけど、あらすじをまず補完するって言ってたんだけど、そう、さっきあらすじにあったように、ラファエルという男の人が主人公で、この人は、隻眼なんですよね。だから、片目が、まあ、何かしらの事故なのか病気なのかわからないけれども、見えなくて眼帯をしている状態なんですね。で、年はまあ60手前ぐらいで、結構中年男性。で、結構、まあ、見た目にですね、割とこう、あんまり美しい人とは言い難い人。というより、まあ、どっちかというと結構、なんて言うんでしょうね、異様な見た目をしていまして、
なんか、こういう、まあ日本でも海外でもなんかこういう管理人ってなんかこういうのありがちですよね、
あ
なん
りが
か
ち
ね。
なんですかね、なんかね。ロン・パールマンっていう人がよくこういう役を演じますけど、
確かに
割とイメージ的には近いのかなと思ったんですけど。ハリー・ポッターに、片方、なんかこう、義眼つけてる先生出てくるじゃないですか。ちょっとあんまよく覚えてないですけど、まあ、あんな感じの人だと思っていいんじゃないかと思うんですけど。
ハリー・ポッターだとね、役割的にはハグリッドですけどね、なんかね。
あ、そうか、ハグリッドですね。確かにね。あ、そうそうそう、それがいいんだわ、きっと。そう。で、まあ、年老いた母親と二人暮らししてて、で、まあ、そんな生活がずっと続くかと思ってるところに、まあ、これ、あるお屋敷で起きてる話で、で、そのラファエルはそのお屋敷の管理人というか、まあ、そのお家に仕えてる人なんですけど、そのお家の主が、まあ、不在だったんでしょうね、きっとね、しばらくね。で、その主が、ギャランスという女性に相続されたらしくて、そのギャランスがある日やってくるんですよね、突然ね。なんか別によ、なんか、あらかじめ連絡とかもしてない状態で、急に来るっぽくて で、まあ夜中に起こされちゃったりとかするんですけど、で、このギャランスという中年女性、まあその館の主なんですけども、どうも生活に問題を抱えているような感じもちょっと見え隠れしてて、で、ラファエルはそのギャランスに、まあ、おかぼれしちゃうんですよね。なんでか知らないんですけれども。で、私、全くあらすじを読んでなくて見始めたので、ちょっと意外だったんですけど、まあ、先ほどの概要にも、まあ、書いてあったんでいいと思うんですけど、この女性、ギャランスはですね、まあ、芸術家なんですよね。で、しかもなかなか、こう、現代アートっぽいというか、
そうですね。
結構前衛的なやつで ちょっとアニエス・バルダっぽい感じとかもあって、割とコンセプチュアルなアートをやっているアーティストの方 たということで、私ちょっとそういうお話だと思わなかったので、結構そこの部分意外で、割とその館の、なんか結構古風な貴族と、その使用人の話みたいな感じかなと思いながら見てたんで、あ、そっち方向なんだみたいなのはちょっと意外に感じた。で、そのギャランスからラファエルを見る目っていうのがちょっとあれで、彼はその、まあ荒々しくて、まあ自然の岩みたいな顔してるんで、まあ芸術的なインスピレーションを、まあ彼の風貌とか、佇まいに感じていくんですけど、ラファエルの方はもっと単純に、まあ惚れちゃってるんで、さあどうなるっていう、そういうお話なんですけども、まずですね、この U-NEXT の夢見る人っていうのを検索してもらうとわかるんですけど、その出てくるサムネのひどい感じっていうか、全然面白くなさそうなサムネで、そう。で、これ、まあ、この作品をロンペさんが選んだ理由っていうのはもう全然わかってるんですけど、いくつかの作品が、まあ、あるはずなのに、その中でなぜこれを選ぶロンペと思って、そこはちょっとまあ、後で聞いてみたいなと思うんですけど、その、まあ、その作品群の中では、結構最低のサムネというか、
そうですね。多分ね、YouTube 化するときにね、
出て
多
く
分
ると思う。
このサ
使っ
ム
てく
ネイ
れる
ル
か
使
な。
うと思いますんで、
ちょっとお楽
YouTube
し
化
みに
され
という
たらちょっと
か、
見てください。
そうですね。まあ、U-NEXT で検索すれば出てくるんでわかると思うんですけど、なんか他に結構面白そうなのがたくさんあった気がしたんですがっていうのは思ったので、ちょっとそれはちょっと後で楽しみにしておくんですけど、で、タイトルの話、夢見る人って、やっぱりこのタイトルもなんかあんまりそそられないというか、
日
夢
本
見
語
る
タイトル
人っ
ね。
ていうね、邦題でなんか見てえなって思う人がどれぐらいいるかちょっとわからないんですけども、まあこれ、英語版のタイトルもドリーマーになってるんですよね。
英語はそうです
で、フランス語の現代はどうかっていうと、
ね。
ちょっと読めないんですけども、直訳、一回僕翻訳かけて直訳してみたら、クレーマンって出たんですよね。
そうです。
で、クレーマンって何よと思って、ちゃんとその単語に区切って調べたら、どうも、粘土の人。
そうです。
粘土の男みたいな、意味らしくて、まあそれは映画見るとわかるんですけど、割とあっと驚くタイトルの意味というか、があって、そこはちょっとまあ映画見てもらった方がいいのかなとは思うんですけども、ちょっと、割とびっくりしました、私。こういうことっていう
まんまですか？みたい
そう。で、それと別に、調べていく中で、そのクレーマンって、そのクレーピジョンっていう言葉があって、クレーピジョンって何かっていうと、クレー射撃ってあるじゃないですか。
ありますね。
散弾銃でバーンと金持ちの貴族の人が、まあ、カモを撃ったりする代わりに、そのクレーっていう、まあ、円盤ですね、焼き物で作った、まあ、お皿を飛ばしてそれを撃つっていうスポーツが、まあ、皆さんわかると思うんですけど、あれを英語でクレーピジョンって言うんですって。要は、鳩で作った、あ、じゃないや、粘土で作った鳩っていう意味で、クレーピジョンっていうらしいんですけど、
あれ、それもクレーなんだ。
そう思うと、この映画の中で、そのラファエルが散弾銃をいっぱい、まあ、手入れしたりとか、してるシーンが出てきて、多分、まあ、貴族といえば、狩りなんで そういう風習も昔はあったんでしょうね。で、今はもうやる人もいなくなっちゃって、その散弾銃だけがまあ残ってるっていうシーンが出てくるんですけど、もしかしたらラファエル自身もまあたしなむのかもしれないけど、やるシーンは出てこないんですけどね。だから、クレーピジョンの男で、貴族といえば、そのまあ、狩りで、多分無抵抗な動物を殺すことをまあ娯楽としているようなところがあって、貴族と、まあ、その従者の関係性とかもちょっと示唆してるのかなってちょっと思ったところは映画見てても思いました。
ダブルミーミング的
ダ
な。
ブルミーニングなのかどうなのか全然関係ないのかもしれない。まあそれはちょっと映画見てもらって このおすすめの仕方で見る人がいるのかどうかわかりませんが。で、あと、もう2つぐらいお話があるけど、ロンベイさんと一緒に話そうかな。もうちょっと言うと、音楽がすごい良くて、 で、僕が大好きなカーター・バーウェルっていう人が、まあ、いるんですけど、まあ、パッと思いつくのは、トッド・フィリップじゃなくて、キャロルっていう映画を撮
トッ
っ
ド・ヘ
た、
インズ。
トッド・ヘインズの映画はカーター・バーウェルが多いですね。あと、まあ、コーエン兄弟もほとんどカーター・バーウェルですね。うん、あの音楽って言って分かる方がどれぐらいいるか分かりませんけど、にすごく、よく似た音楽が使われてて、まあ結構好きでした、僕は。あとね、画面が16対9に近いサイズになってて、なんでと思いながら見てたんですけど、実はこれ、アナイス・テレンヌ監督の、このインタビューを僕、YouTube で見たんですよね。で、フランス語のインタビューなんで、正確なことわからないんですけど、ちょっとヒントになりそうなことをおっしゃってたんで、ちょっとそれも後で話そうかな、とか思います。そんな感じで、ちょっとじゃあ、なんか細かい話はちょっと後で、ロンビさんと一緒に話します。
はい、
とりあえ
あ
ず以上で。はい。
りがとうございます。では、続いて自分論文の感想と、僕が選んだ理由を含めて話そうと思いますけど、まず、U-NEXT の夢見る人は、吹き替えはなくて字幕のみだったんで字幕で見ました。で、まあ、選んだ理由は、というか、最近のディギーシリーズで、僕の感想はこの選んだ理由は長くなりがちっていうか、もう、
自覚あったんだね。
選んだ理由の方の話が長いってことがまあまあありますけど、今回もその予定ですけどっていうところ
予定に組み込まれてたんだ。
で、この夢見る人を選んだ理由なんですけど、まあ、一つはもうあれですね。U-NEXT では、この時期の恒例ですけど、マイフレンチフィルムフェスティバルっていう、結構新しめのフランス映画を、配信で、まあ、基本的には1ヶ月の期間、ワールドワイドで配信するっていうオンラインの、
そうか
まあ、
そうか。
映画フェスティバルっていうのがあって、それが今年もやってきまして、で、これ収録してるのが2月16日の夜で、まあ実は、今年の開催期間が、今年は2月17日までなんで、
ドキドキ じゃあ見れないんだ、これ。
いや、そんなことないであ
、そん
す。
なことないか。
はい。この音源が配信されること頃には、この1ヶ月間っていう期間のマイフレンチフィルムフェスティバルの期間は終わってるんですけど、
そっかそっか。
これも毎年言ってるんですけど、このマイフレンチフィルムフェスティバルは、短編と長編の配信があって、で、U-NEXT では基本的に全部の作品配信されるんですね。で、短編作品の配信は、この、きっちり1ヶ月の期間で、U-NEXT でも終わってしまうんですけど、長編はね、なぜか U-NEXT は1年ぐらい配信してくれるっていうのが、毎年ありまして、だから、これも毎年言ってますけど、まず、この、フェス、マイフレンチフィルムフェスティバルが始まったら、もう、短編を全部見るのがいいって思
ま
う。
ずね、なくなっちゃうからね。
はい。そうです。で、まあ、僕も、まずは最優先でその短編を今年も全部見たんですけど、10本ぐらいあったかな。で、まあちょっとその、まずその短編で面白かったやつがいくつか話すと、一つはね、タイトルで言うと、モンスーリ公園っていう映画がありまして、これはタイトルにもなってる公園の話なんですけど、まあ多分、これ劇映画なんですけど、なんかドキュメンタリーなのかなんかを撮ってるクルーがいて、で、なんか公園にいる人たちを結構遠目からカメラで撮ってるんですね。で、この撮影してるスタッフとは別に多分、音を拾ってるスタッフがいて、その公園にで会話してる人たちの話してる内容を結構チェックしていて、なんか、面白い話のネタはないかなって感じで、スタッフは探してるらしいんですね。で、まあ、彼らが、ある 男性二人と、その二人、男性と初対面の女性の、まあ、ちょっとした奇妙なやりとりを、撮影および録音するって話で、まあ、それがどんな話なのかは、まあ、見て、チェックしてみてほしいっていう感じですね。で、これが一本。で、もう一本あげると、もう一本が、クロード・
これ
ポ
ね。
ンセリーユの不思議な冒険っていうですね、作品がありまして、
これなんか絵が気になるんだよな。
これね、なんかね、鳥の鳴き声とかを、まあ、これもまた録音ですけど、なんか森の中に住んでて、鳥の鳴き声とか録音して、なんか YouTube のチャンネル持ってて、これがなんとか鳴き声ですみたいな感じで、YouTube チャンネルにアップしてる、おばあちゃん。なんか、まあ、夫婦でやってるんですけど、まあ、主におばあちゃんと、そこに関わってくるある若い女性ラッパーの不思議なやりとりを描くって内容で、これはちょっとね、先が読めなくて、超不思議な感じで、短編としてすごく面白かったところ
これ、
ですね。
アニメなんですか、これ。
いや、違います、
あ、
実写なんで
実写
す。
なんだ。
はい。で、まあ、ちょっとね、10本ぐらいの中では、この2本が面白かったんで、まあ、ちょっと、これ配信することで短編終わっちゃってるんで、多分もう見れないと思いますけど、なんか見れる機会があったら、ちょっ
そう
と
ね。
覚えておいてみてほしいなっていう。まあ、石山さんは今からでも見れますけどっていう
10本、あと1日。
か。あ、いや、僕が言った2本は、多
あ、そういうことね。
分、
まあ
明
短
日に
編
で
だ
も見
かられ
る。
ね。
見れ
あ
ま
と
すけ
なん
ど。
かね、幸せを呼ぶ派っていうのが面白いと言ってる人がいました。
あ、僕もそれは結構3番手ぐらいに上げてましたね。ちょっとホラーなんですよ、それは。
そうらしいですね。
はい。まあでもコメディホラーみたいな感じ。だけどちょっと気持ち悪かったな。そう、それも良かったですね。あとね、僕ら的には、もう一作。アレックス196とピンクの砂浜っていう作品があって、これはですね、以前、ディギーユーネクストで取り上げたディアスキン、鹿革の殺人鬼の感
名
想
作で
会
す
で
ね。
も、はい、言及した、僕が、この子ちょっと顔が気になるって言ってた、
言って
ピエ
ま
ール・
した
ゴメ
ね。
君が主演、
あ、主演なんだ。
なんですよ。で、去年のマイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルでやってた長編の、ジャンヌとサムの酔っ払い道中っていうのも、このピエール・ゴメ君でよかったんですけど、今年もですね、今年は短編ですけど、このやっぱりマイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルに来てくれて、確実にちょっとね、フランスが出てるし、これ、ちょっとね、これもちょっとオンラインゲームみたいな話なんですよ。ちょっと、まあ、前も他の映画のことで話しましたけど、やっぱ、こういうゲームと、映画みたいな作品溢れてるなって感じが、
なる
この
ほ
作品でも思ったなってい
ど。
うところで。やっぱね、短編10本ぐらいですね、やっぱ面白いなって感
な
じ
るほど
です
ね。
ね。はい。まあだから、まあ来年以降もね、皆さん、これ多分ね、マイ・フレンチ・ウィル・フェスティバルの短編って、何の配信サービスでも入ってなくても、その、マイ・フレンチ・フィル・フェスティバルのホームページから、見れるんで、別に Unext とか Amazon プラとか入ってなくても見れちゃったりするんで、
だから登
配
録する
信。
んですよね。
あ、そうです、そうです。それだけで、無料登録だけでいけるんで、
なん
大丈夫
か、
です。
視聴用のアカウント作って、それで見るみたいな感じ
はい、
ですね。
そうですね。なんで、来年ちょっと気になる、覚えてる方がいたら、ぜひ見てほしいなっていうところですね。で、それが短編の方の話で、まあ、長編の方は、さっきも言ったように、まあ、多分1年ぐらい配信されるんで、まあ、だから、Unext のユーザーの方は、僕も去年全部見ましたけど、ゆっくり時間があるときに、順番に見ていって、去年は全部見れたし、ちょっと今年もね、順番に見ていこうと思いますけど、まあ、今回、だからお題は、夢見る人にしたんですけど、その後も僕、 もう一本も長編見たんですけど、これがね、父と娘っ
娘、
て、ってタイトルの作品で、まあ、これもタイトル通り父と娘の、話なんですけど、これね、キャスティング結構豪華で、父親役が、BPM って映画で主演やってた、ナウェル・ペレーズ・ビスカヤートって人がお父さん役で、で、その父と娘の方ですね。で、娘の方が、去年のマイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル2024の、長編であり、去年のディギニ・ユーネクストの取り上げたお題でもあったスペアキーで、印象的であった、セレスト・ブリュンケル、が娘の方の役だったんで、
成長してますな
ちょっとね、だから、あの時もちょっとね、次の作品決まってるとか言ってましたけど、やっぱね、ちゃんと主演作で出てきて、
やっぱいい
今
顔
回
し
良
て
かっ
ま
た。
すね、この子
い
ね。
やー、すごくね、今回の作品もね、良かったですし、石尾さん的にはね、変なダンスシーンがある映画でもあっ
いい
たんで、
ね。コレクションに。
ちょっと見てね、チェックしてほしいなってですね。
で、やっぱ色がいいっすね。フランスの映画っ
こ
て。
れね、いや、フランス映画全体的にそうかもしれないですけど、この父と娘は本当にカラー
カ
と
ラーリン
は、
グがすごい、
相当
ちゃ
気
ん
遣っ
と
て
デ
演
ザイン
技を
さ
し
れ
てて
ま
る、
すね。
という作品だと思います。まさにまさに。ちょっと見ていただければわかるってことですね。という、今年も全部長編見たら、ちょっとまたどっか、
なるほどね。
このディギー・ユーネクストとか、どっかの雑あたりでどれが
そう
面
で
白
す
かったと
ね。
かね、話そうと思うんですけど、で、さっき、石山さんも言われたように、
それよ。
今年のマイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル長編の中で、僕がなぜこの夢見る人を選んだかっていう話になるんですけど、これもね、どこかで話したと思い、中の回で話したと思いますけど、僕が、去年の後半からドハマりしてるポッドキャストがありまして、
なるほどね。
これが、矢田部義彦のシネマラタトゥイユっていうですね、映画情報、これでもかと詰め込んだ、前の東京国際映画祭のプログラミングディレクターの矢田部さんが始めたポッドキャストで、通称シネラタですけど、これのね、情報、内容が素晴らしくて、情報に関しては主にね、特殊条例の情報とかは東京になっちゃいますけど、無数のその特殊上映がやってる中で、その情報と、しかも、どの作品が注目ですよっていうのを教えてくれるんで、僕は結構これを聞いて、実際にその特殊上映を見に行ってますし、例えば、年末年始で言えば、アンジェイ・ワイダーのハリウッド・ダイヤモンドも、トークがありますよっていうのを聞いて見に行ったし、石山さんとも話した、カンヌ映画週間、イン東京の作品とか、EU フィルムデイズの作品も、やっぱポッドキャストを参考にしたし、あと、メキシコ映画の大開口で、一作ね、ポッドキャストを見たのは、聞いてみたのは、ルイス・ブニエルの忘れられた人々作品は、情報を聞いてみたし、あとね、シネマフェラーでやってたダグラス・サークの
見てま
特殊
した
上
ね。
映に関しても、心の灯火って作品を、まさに、矢田部さんのチョイスで見たって感じなん
なる
ですよ
ほど
ね。
ね。
で、まあ、今からね、やる作品、特殊上映の話とかも結構、ポッドキャストでされてますんで、例えば、もうすぐ、この収録からするともうすぐ始まるイスラーム映画祭とか、石山さんも注目されてるかもしれない、ブリティッシュノワール映画祭とか、
あれね。
のね、話をね、かなりしてますん
そう
で、
なんだね。
ちょっとね、参考にして、僕も、その二つの映画祭もなんか見に行こうかなとは思ってるっていうところですね。 で、あとね、綾部さん、的には、この2月の、11日に、トークイベントがあって、それがね、未来の映画座談会2025っていう、トークイベントがあって、矢田部芳彦さんと、児玉瑞希さんっていう、映画のライターの方と、あと、坂井道康さんっていう、まあ、脚本とか書かれてる方と、あと、まあ、映画解説の中井圭さんの4人のトークイベントがあって、これね、ネイキッドロフト横浜っていう、横浜まで僕見に行ったんですけど、これ素晴らしいと、映画トークイベントで、僕はね、いろいろ今後の映画を見ていく上で指針になった感じがしたとこですね。
じゃあ、Digin U Next の映画選びにも影響がありそうな感じです
そう
ね。
なんですよ。というその4人のうち2人の矢田部さんと中井圭さんが、毎年年末に
やっ
映
て
画
ま
ベー
す
スの、
ね。
語る YouTube を配信していて、本当僕は、年間で、年間ベストを一番楽しみにしてるやつですけど、それは、その年に、日本公開した作品の中から、お二人が、5本ずつ、ベスト5を選んで話してるんですけど、矢田部さんも中井さんも、本来であれば、もっと新しい、日本公開してない映画とか、2024年中に見てるはずで、それらは除外する形で、日本公開が2024年だったっていう作品の中からベスト5を選んでるんですけど、さっき言った矢田部さんのポッドキャストの方で、2024年年末あたりに、その選び方じゃなくて、矢田部さんがその海外の映画祭とか、海外の映画館ですでに見た、日本ではまだ公開とか配信されてない作品の中から、選んだベストみたいのを発表していたんですよ。で、その中の上位にこの夢見る人を挙げていたんで
やっ
す
と出て
ね。
きた
で、それをね、ポッドキャストで発表したときには、まだこの2025年のマイフレンチフィルムフェスティバルのラインナップわかんなかったときなん
な
で、
るほど。
どこかで見れますかねとか言って話してたんですけど、だから日本語タイトルもついてなかったか
なるほど
ら、
ね。
確かその紹介の時は、さっき石山さんが言われた、
原作の題
英
名。
語タイトルのドリーマーっていう感じで紹介してましたけど、それが、今年のマイフレンチフィルムフェスティバルのラインナップ
なる
発
ほ
表。
どね。
今回なんかね、事前発表なくて、開催時期に入ると同時に作品も発表だった
バーッ
か
と
ら、
ね。
パーって見た時に、
あれじゃんってなったんだ。
そうなんですよ。ああ、矢田部さんが話してたやつだと思って。で、今年のマイフレンチフィルムフェスティバル枠の、ディーユーネクストのお題に選んで
こ
ま
れ
したっ
は
て
選
いう、
ぶわ。
感じなんですよ。
へえ。
っていうね、もう、映画の感想を話さなくていいぐらい話した気
もう
も
終わ
し
っ
ま
た
す
ね。
ね。
終わろう、も
一応ね、ちょっと僕も話す
う。
と、
そうだね。
で、夢見る人は、石山さんが言われたように、監督、アナイス・テレンスって方で、
テレンヌかな？
テレンヌか。で、この方ね、長編は初監督。で、今まで多分短編の映画だけをやってきた人で、ただ、俳優を
そうみ
やった
いで
て
する
んです
ね。
よね。だから俳優のキャリアの方が長い人だと思いますけど、だから俳優で、短編から映画監督をやり始め、結構満を持しての長編監督作って感じだと思いますけど、だから、それほど作品規模は大きくしないで、結構舞台も限定されていて、メインの役者も少なめにして、すごくね、多分自分が無理なく監督できる規模の作品にしてるって感じもするし、結構それがうまくいる。規模感としてうまくいってるなと思ったってところ
確か
ですね。
に。
で、その矢田部さんが、ポッドキャストで作品紹介するときに、ちっちゃいフィールグッド系って言葉を使っていて、
どういうこと？
だから、なんでしょうね、 いい感じの作品ってことを言ってたと思うんですけど、その規模が小さくて。
まあ、商品ってことかね。ウェルメイドな、とかよく言いますけどね。
なんか、矢田さんそういうのが好きだってことなんですけど、なんかね、それを、まあ、作品見てみて、あ、それだって感じの映画の規模感だったなって感じもし
確か
た
に、
し、
確か
このね、ちっちゃいフィールドグッド系って言葉は僕もちょっとね、
に。
使っていこうかなって思うぐらいですけど。
わかりにくいんじゃ。
なんかさっき僕が言ったように、まあ、つまり、周りの人物はいろいろ出てきますけど、まあ、結構本筋は、この館の管理の仕事をしているラファエルと、まあ、館に来た、戻ってきた女主人のギャランスの話って感じですよね。で、まあ、ラファエルは、もうギャランスに興味津々だったと思うんですけど、まあ、彼女がその、前が見ていくと現代アートのアーティストとかが分かってきて、まあ、そこにもなんか惹かれてたのかもしれないんですけど、だから、なんか、粘土使うから、粘土集めてきてとか言われて協力していくんですけど、まあだから、ある時点で、ギャランスが取り掛かってる作品が明らかになって、そこで、まあなんでしょうね、まあ、先ほど言われたように、まあラファエルからインスピレーションを受けてるっていうか、まあはっきり言うと、ラファエルが、まあ、作品作りにとってのミューズってことですよね。だから、まあ、だからラファエル自身は、きっと、アート作品に対する、知識とかないから、ミューズとかいう概念も知らなかったと思うんですけど、だから多分、そのギャランスの制作中のアート作品を見て、なんかラファエル、すごい衝撃を受けたと思うってとこですよね。だから、そこからの、主に、ラファエル側の視点で見る、彼の心情とか、彼の行動みたいのが、すごく面白く、見たってとこですね。で、その、ラファエルと、一緒に暮らしている年老いたお母さん、なんですけど、まあ、多分このお母さん、きっとね、若い頃から館の使用人だっただろうな、人なんですけど、まあ、今はリタイアして、ラファエルと一緒にその館の隣の小屋に暮らしているような感じなんですけど、多分ね、彼女の日々の楽しみが、なんかテレビでドラマを見ることで、なんかそのテレビドラマの主題歌が流れるんですよ。なんか英語の歌詞が流れるんですけど、それがなんか、あなたに夢中だ、マダムみたいな感じの歌詞の曲なんですよね。だからこれがなんかまさに、ラファエルの心の声みたいになっていて ちょっとね、わかりやすすぎますけど、
そう
なん
なん
か
だよ
ちょっと
ね。
ここもね、流れるとちょっと笑っちゃう感じだし、あとね、このラファエルがやってる、趣味でやってる楽器、まあ、バグパイプってね、概念書いてありましたけど、これがね、結構いいですよね。まあ、一人で演奏、まあ、練習なのか演奏してる時もいいし、なんかね、彼が、バグパイプで、バンドの一パートとして参加してるんですけど、このね、バンドの曲もいいなって感じがして、で、なんかそのバンドだと、ややその、ラファエルの個性を控えめにしたような曲を、普段はやっていて、だからなんか、ライブやりますみたいな感じで、ギャランスが見に行くんですけど、で、まあ、その演奏を聞いたギャランスは、なんかもっとあなたの音楽を聴きたかったわ、みたいなことを言われて、なんかね、ラファエルがその気になってしまうような感じになるんですけど、でもね、僕、ちょっとその、あのバンドがやってる、その、ラファエルのバグパイプが控えめな感じの演奏が、最初されるじゃないですか。僕あの感じ結構いいなと思って聞いてたっていうところで、まあだから映画の方向性としては、あの感じいいじゃんってなる描き方じゃないんですけど、なんか
そうだ
僕は
ね。
それ結構いいじゃんって思って聞いてたとこもあるってところですね。で、もうなんか、それを ラファエルがギャラスから言われた言葉によって、まあ、どう感じてどう行動するかみたいなのもすごく面白かったなってところですね。
そうですね。
まあ、あとはそのギャラスが現代アートの作家なんで、まあ、このね、アート作品とかも展示で出てきますけど、なんかそこら辺も結構描写として、ちゃんと作ってる感じがして、誰かの作品なのかわかんないですけど、僕はあんまり美術館とか行って現代アートとか見る方じゃないんですけど、なんかこういうの見ちゃうと面白そうだなって思っちゃうし、これ収録してるのが2月16日なんですけど、この収録日の今日まで、恵比寿映像祭っていう、毎年やってる映像作品を中心にしたアートフェスティバルみたいなのをやっていて、僕は見たい映画作品があったんで、一日だけ見に行ったんですけど、映画以外の時間は展示とかもいくつか見てて、やっぱそういうの見ちゃうと面白くて、なかなかお金も時間もないですけど、なんか映画以外にこういうのも見た方がいいんだろうなっていうのもちょっと思って、そういう展示を見てたかなってことで
な
する
ほど
ね。
ね。
まあ、そういうね、いろいろ物語以外にも、なんか、面白いところがいっぱいあった作品だったなっていう感想なんですけど、あと、キャストで言うと、一人このギャランス役の、エマニュエル・ドボスっていう、方がいて、僕ね、この人で印象に残ってる映画が一本あって、それが、もう一人の息子っていう映画なんですけど、これはね、2012年の東京国際映画祭のコンペティション部門で上映された作品で、まあ、2012年なんで、まさに矢田部さんがプログラミングディレクターをやってた時のコンペ作品なんですけど、
なるほど。
僕はその時の TIFF の上映で見て、で、もう一人の息子っていう、まあ、タイトルからもわかるように親子の話で、まあ、しかもですね、これ、イスラエル・パレスチナの話なんですよ。で、まあ、なんで当時であっても、すごい根深い、まあ、憎しみが背景にあるような話だったのに、また今見ると、きっとさらにって感じになってしまってるだろうし、で、まあ、TIFF で上映されたのが2012年なんで、2012年って、僕の娘が生まれた年なんですね。で、僕はつまり人の親になった年で、これね、今でもよく覚えてるんですけど、その年ってすごい映画とか、見てても、明らかに見方というか、視点が変わっていったのを覚えていて、もう一人の息子も親子の話だったからそうだし、この同じ年の TIFF で見たインポッシブルっていう津波の作品があったんですけど、これもね、結構親子の話で、なんかね、これ多分これ2日連続でこの作品2作見たと思うんですけど、こんなに、親になると、話の感じ方が変わるのかって思ったのを、今でもよく思い出すんですよ。っていうのを、なんか、久々に思い出したし、
なるほどね。
っていうね、うちの娘も、小学校卒業ってところまで来てるんで、もう、まあ、恐ろしい時の流れを感じますけど、ね、よく覚えてるもう一人の息子で主演だったのが、このエマニュエル・ドボスだったんで、確かね、監督とかはゲストで来てたんですけど、彼女は来てなかったと思うんですけど、すごい作品は印象的だったし、その年の TIFF のコンペでグランプリも取った作品なんで、翌年日本では一般公開もされたし、今だと多分アマプラ見放題で、もう一人の息子は見れると思いますんで、
なるほどね。
まあ、今回のね、夢見る人は、このエマニュエル・ドボスの新作でもあるので、この夢見る人、 まあ、気になったら、アマプラ見れる人は、もう一人の息子もですね、合わせてみるといいんじゃないかなっていう
なるほ
あっ
ど。
たってところですね。
うん。
はい。とりあえず以上です。
U-NEXT
うん。
の中でエマニュエル・ドボスが出てる映画が、
あ
夢見る人を入れて5本あるのね。だ
お。
結構やっぱりよく出てる人という気がしますね。
うん。
うん。まあ、このキャスト陣の中では一番ね、もちろん知名度のある人だと思うし。
そうですね。
うん。
まあ確か、矢田部さんもそういうふうな
う
とこ言っ
んうん、
てましたね。
まあ、締まりますよね、彼女が出てくるとね。
ここは注目だってことは、
うん、
言ってました。
なるほどな。さっきの、その、ロンペさんの話に対して、思ったことがあるんですけども、
はい。
監督のインタビュー、その、さっき言った YouTube のやつ見てたんだけど、ミューズっていうことを言ってて、ミューズって言葉がフランスだと、やっぱり、女性名詞なんですって。まあ、
なるほど。
フランス語って女、名詞に性別があるんですけど、
うんうん
それ自体を、まあ、逆転させていじってるっていう作品でもあるらしくて、
うん。うん。うん。
まあ、前にもね、冬の旅っていう作品を取り上げた時に話したんですけど、まあ、アニエス・バルダも、そういう意味の放浪者っていう言葉を、男性名詞しかないからっていう意味で、なんか、逆にその性別を女性に置き換えて、映画にしたっていうこともちょっとあったって言ってたから、なんか結構同じフランスの女性だし、ちょっと近い反発なのかなっていう気はした。
まあね、そういう言語圏だから
うん。
こそ
こそね、
の、
強いのかもね。
意識なんで
うん。うんうん。
しょうねって感じはしま
そう
すよ
ね。
ね。
多分、フランス語が生まれた時にはそんなことは、つゆほども思ってない、差別とか思ってないで作ってるでしょうけどね、そういう言葉自体はね。
まあでもなんかドイツ語とかもそういう表現が
う
ある
んうん。
から、まあなんか、言語によってはね、多分そうなんでしょう
でしょうね、きっと
ね。
ね。あと、さっきのその、テレビから流れてくる歌が、そのまま彼の心にのうちの表現になってるっていうのが、まあ、その一つの例としてあるんだけど、なんかその以外にも、このテレンヌ監督、例えばこう映画学校とかわかんないですけど、そのすごく教科書通りの演出っていうのが、にこだわってるのかなっていう部分があって、まあ非常に丁寧というか、まあ悪く言えば、ちょっとこっちが照れちゃう感じの まあ愚直なほどにわかりやすい、その例えぽいのが、まあ示唆みたいのがあって、ラファエルの心情の描写で言うと、まあ、例えば、その、ものすごく心がざわめいてるときは、その、雷が鳴ったりとか、
ああ、
その、
風とかね。
風で、強風でカーテンがはためいてるとか、なんか 雨が降ってたりとかね、そういうのは非常にわかりやすく表現されてるなと思って、ちょっと面白かったなっていうのはありますね。
そうですね。あとなんかレコーダーとかにね、ちょっと声とか吹き込んじゃった
はい
り
はい
し
はい。ちょって
、
とね。まあ、丁寧ですけどね、とってもね。
そう、
うん。
こっちはね、わかりやす
うん。
いんですけど。
そうだよね。うん。ねえ。日本の若い、同じように若い女性の監督っていうと、山中陽子監督のナミビアの砂漠なんてね、去年かなり話題でしたけど、あの方って、いかに既存の映画のセオリーから逸脱するかみたいなことを、まあ、意識してるかしてないのかわからないけど、なんかもう、今までのそういう映画の、表現みたいなのをぶち壊すような感じの映画作りをしてる人だなと思ったんですけど、まあ、結構それとは真逆というか、その、
そうです
なん
ね。
かね、丁寧な表現というか が多かったな、この映画はと思って。
こちらの監督はやっぱり、ね、ちゃんと学んで、こうしようっていう。山中陽子僕は結構天才派だと思ってるんで、あんま意識してるんだかしてないんだかで言え
そう
ば、
ね。
してないんだと思ってますけどね、って思います
そうね。スラムダンクで言えば、桜木くんみたいな感じですよね、きっとね。
ね。
う
ああ、
ん。
ねえ、いや、本当、
そうね。
まあね、映画の作り方も、 いろいろなんだなと思っちゃっ
まあ、それはもちろんそうね。
た。
だからこそおもろいんだけど。なんか、それで言うと映画の冒頭、ラファエルのおばあちゃんなんか、ちょっと、ギャランスが来るまで、ちょっと愛人関係だったみたいな女の人が出てくるんだけ
ああ、
ど、
なんか、やたら
やたら
物
と
運んで
ね、
くる人です
そう
ね。
そうそうそう。多分、配達の人なんでしょうね、あの人ね。あの人がなんか持ってくる、なんかゴーレムの置物みたいなのあったでしょ？
プラハのお土産とかです。
とか言ってたやつね。ゴーレムって泥の人形じゃないですか。泥からできてる。だからそれも多分、まあラファエルなんでしょうね、あれイコールね。
ね、そういう意味だし、まあ、英語じゃないや、フランス語タイトルからするとね、すごい象徴的な感じがし
そう
ますけ
ね。
どね。
多分ゴーレムって愚直に命令に従うだけの人っていう、まあ魔法の作られた生き物だと思うんだけど、多分ラファエルの価値観って60歳になるまで、多分そんなに今まで揺るいでこなかったんでしょうね、きっとね。
そうなんですよ。
で、故に多分子供のままみたいなとこがあって、まあ、こじらせた人生みたいなのに、そのギャランスという風が吹いたという映画なんだろうなとは思いますけどね。
いや、なんかね、そこが面白いし、やっぱ、まあ、なんでしょうね、ギャランスに対して、まあ、惚れちゃうというか、憧れみたいなところだけど、でもさっきね、石山さん言われたように、その配達の女性と、すごくね、まあ、性的な関係は全然ある人で、なんかよくこういう作品するとなんかね、
そう
この
ね。
年までそういう経験がなかったりみたいな感じで描くのかと思ったらそうではないんですよ
そう
ね。
じゃないんですよね、別に
そ
ね。
うなんですよね。そうじゃ、そこじゃないんだよっていうのをやっぱあそこで宣言してるのかなとも思ったし。ちょっとね、あの二人のちょっとプレイもよくわかんない感じです
よくわかんないですけどね。まあ多分、心に、あの女性は特に何も持ってない人で、多分、僕が思うに、ラファエルは、バグパイプっていう趣味があって、で、音楽も芸術じゃないですか。多分、芸術的な心っていうのは、ラファエルは持ってる人だったと思うんだよね。で、それが、周りに今までいなかった本物の芸術家の人が現れたから、そこもちょっとやっぱり惚れる要素だったのかなってのはちょっと思う。だから、芸術っていうものに心惹かれてる部分も多分あって、それはこの映画の中で多分重要な要素だと思うんですよね。
そうですね。
かな。だから、あのバンドでは多分、ラファエルのバグパイプっていうのは、楽器の中の一要素に過ぎないけど、あなたの音楽、芸術の本質は、悲しい曲、あなたが作る悲しい曲こそ美しいっていうことを言ってくれるわけじゃないですか、ギャ
じゃ
ラ
ないで
ン
す
ス
か
が。
ね。
ちょっと映画の中に踏み込んでますけど、そこの、まあその頃にはもう、ガンガン惚れてるんですけど、ラファエルは。多分それだよね。多分その本質を認めてくれる人が現れるっていうことが、その子供のままだったラファエルに多分、革命が起きるっていうことだと僕は思います。
そうなんですよね。ここが面白いし、まあ、それはね、ラファエル側の気持ちなんですけど、まあ、ギャラス側が果たしてどう思ってるかみたいなところの、差みたいなのがね、
そうなんだよね。まあ、
面
そういう
白
部分は、この映画見ていただいて
かった。
まあ、同じ気持ちになってもらってですね。あとね、この映画のルックの部分もちょっと面白いなと思ったことがあって、これも監督のインタビューと言っててんだけど、これ撮影監督、ファニー・マゾワイエって人が担当してるんですけど、この方も女性なんですよね。で、もともと写真家をしているということをおっしゃってて、で、この監督のアナイ・ストレンヌさんと、その撮影監督のファニー・マゾイエさんは、撮影に入る前に2人で相談をしたと、どういうルックの映画にするかってことを話したんだらしいんですけど、 この映画は、そのラファエルっていう人が、まあ、片目の男の物語だから、ちょっと画角狭くしたいんだって言って、それで画角を、まあ、16対9なのか、もうちょっと、多分横幅が狭い映像になってて、テレビなんかで見ると、両サイド黒が入るんですよ。だから、多分、にもかかわらず、その、レンズ自体は、アナモフィックレンズって言って、まあだからシネスコサイズのものを撮るためのレンズですよね、横幅が長い。で、撮ってると。だから多分それを両サイド切ってるんだと思うんです、多分。っていう撮影の仕方をしてて、で、ちょっと僕は気持ち悪さを感じる映像だなと思ってて、なんかね、この映画のために作ったシステムがあって、そのアナモフィックレンズと、そのズームレンズを、重ね合わせて撮影する特別なシステムを作ったってインタビューで言ってて、多分奥まで全部ピントが合ってる映像で、なおかつ多分両サイド切ってるから、ちょっとやっぱりね、不自然に感じる映像だったと思うんですよね、多分。
過去にないようなってことですね。それは多
うん、
分
おそら
ね。
くね、まあ、割と凝ってるなと思って、るところ、だから割とそういう技巧的なこともやってる映画なんだなとは僕は思いましたけ
あれですよ。映画祭とかでの Q&A で、
ど。うん。
撮影監督が来てる時に質問するとすげえ喜ばれる。質問
なる
し
ほ
ま
ど
した。
ね。まあ、その質問する人嫌だな、でも。僕
い
なん
や、
か
結構いますよね。
まあ、い
画
ま
角の
すか
質問
ね。
とか。
あ、そうなんだ、
めっ
へえ。
ちゃいますよ。
ああ、まあ、喜んでもらったらいいと思いますけど。そう。そうなんだね。うん、そん
去
な、
年のね、フル
う
メックスとかでもね、撮
ん。
影監督が来てる上映とかあった時
う
に、
ん。うん。
やっぱね、画角の質問とかするとね、すっげえ嬉しそうでしたけどね、
へえ、
撮影
そう
監
なん
督は
だ。
ね。
うん、そういうもんなのかしら。うん。なるほどね。なんかその、ラファエルがね、頭につけるライト、ヘッドライトってあるじゃないですか。まあ、いわゆるアウトドアの時とかに使ったりするような。それを使って、ヤランスの屋敷の中をちょっと探索するシーンがあるんですけど、そこのシーンのライティングはやっぱり見事だなと思ってて、あれ本当のヘッドライトのさ、明かりだけで撮影って多分無理だと思うんですよね。あれぐらいちゃんとものがわかる光量ではないと思うんで、まあもしかしたら今のやつ LED だから明るいのかもしれないけど、彼が照らしてるかのように、後ろから照明当ててると思うんですけど、それでいて彼の影は出るわけがないので、結構リハーサルやって、多分しかもちょっと長回しっぽかったんで、結構何度かやってると思うんですけど、割と見事だなと思って、しかも、あのシーンの緊張感とか、そこで明らかになる事実とかがあるので、かなり重要なシーンだと思うし、
そうですね。
うん、この映画の中では、多分最も技術的に高度であり、かつ芸術的なショットだと思うんで、まあそこを見るだけでも多分見てもらいたいなと思っちゃったなっていうのはありました。多分見てない人に説明すると多分わけわかんないと思いますけど。
まあでも、
うん。
見ていただくと多分どのシーンのこ
そう
と
で
言っ
す
てる
ね。
かはすごく簡単にわかると。
うんうん。もうだいぶ長くなってるかな。多分なってますよね。なんか芸術とロマンスとか、まあフランスが舞台ってこともあって、燃ゆる女の肖像とか、セリーヌ・シアマさんでしたっけ？とか、君の名前で僕を呼んでとか、ピアノレッスンとか、なんかそういうちょっと映画を、まあピアノレッスンはフランスじゃないですけど、まあ愛を読む人とか、なんかちょっとそういう禁断の恋じゃないですけど、なんかね、ちょっとそういうのを思い出させるような、そういう映画が好きな人は、見てもいいんじゃないかなと僕は思いました。
そうですね。だから、冒頭の方で、矢田部さんのポッドキャストの話したときに、ダグラス・サークの話もしましたけど、やっぱ、あそこら辺のメロドラマ味もあるっていうと
そう
ころ
ね。う
が
んうん。
するんで、まあ、それとだからアートみたい
そうね。
な、ある作品かなという感じがしました。
サムネイルと、 砲台はもうちょっと、今からなら全然遅くないと思うんで、ちょっと、もう一考していただいて。
ああ、いや、ちょっとサムネイルはね、もうちょっと保存しといて、YouTube 代わりでやろ
サムネひどいって、マジ。それだけでも見て、みんな。
う。
検索してみて。
なんかね、怪奇映画みたいな。
そうなんだよね。そこをフィーチャーしちゃダメでしょっていうさ。そう。
さすがだよな。スリラーでもないんだよな、も
スリラーじゃないって。で、これちゃんと見てから書いてんのか、この U-NEXT のこの文章はっていうさ。多分資料とか送られてくるわけでしょ、多分その映画祭、映画の配給のところから。
そうです
その
ね。
まま載っけてるだけなんだろうなって。まあその資料がそもそもどうなんだっていうのがあるのか、そうなってくるとわかんないですけども。勝手なことは言えませんが。ねえ。なかなかちょっと考えてほしいとこではあります。
まあち
いい
ょっ
ね。
とね、まあ特集上映、オンライン配信、僕はここから順番に全部見ていくと思いますんで、また見終わったら、あすだかなって感じですね。
今何個目ぐらいなんですか？
あ、まだだから長編は2個しか見てないんで。
ああ、全部で9個ぐらいあるんでしょ？多分これ。
はい。
9作ぐらい。
あ、
じ
結
ゃあ、
構ね、評
ちょっと
判いいや
先だ
つも
ね。
あるんで、楽しみですけどね。
もう、マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルの作品もこれで4作目になったんですよね。この U-NEXT で取り上げるのが。4年もやってるってこと？
そうっ す
4
ね。
年目なのか。なかなか、4回になってくるとだいぶこう厚みも出てきて、いい感じだと思いますけど。
そう、
これ
まあ、
からも続くといいな。
最初の方は僕前作長編見てないと思うんで、
あ、そっかそっか。
だから、去年とかはもう全部見てましたけど、そんぐらい全然見れると思う。
そうだね。
いや、これいい企画だと思うんですよね。なんか、この長編。オンラインの映画祭みたいなやつ。で、
横浜でやってるフランスの映画祭みたいなやつは、あれとは全然関係ないんですかね。
いや、でもなんか、一緒の、
その
なん
ス
でしょ
ポ
う
ンサー
ね。
というか。
関わってる気がするな。ツイッターのアカウントとか同じとこが結構、なんか、宣伝してくれ
まあ
た
そ
り。
りゃそうだよね。なん
し
か
ますか
時期
ね。
がさ、やっぱあっちも2月とか3月でしょ？
そう、3月かな。
なんか、ちょっと被りを感じるというか。
今年もね、フランス映画祭もやってきますからね。
当然ほら、日仏学院、アンティシフランセみたいな。ああいうとこもね、その協賛というか、オフィシャルパートナーみたいなね。
そうですか。今年もやったのかな。マイフレンチフェルフェスティバルはオンラインですけど、多分一部をそういうところで、スクリーンにかけたりもする、して、去年はしてたけど、今年はちょっとわかんないですけど、やることもあるんで、もちろん協力してるんだと思いますけど。
というとこですかね。
まあ、ちょっとね、この時期は結構フランス映画、いや、見がちって感じでありますけど、
いいと思
皆
い
さ
ま
ん
す。
も、オンラインで見れるし、ぜひぜひって感じ。います。というわけで、ディーン・ユーネクスト、今回は夢見る人の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。